はい、お願いします。
ありがとうご
は
ざい
い、
ます。
お願いします。とあるインタビューで、スターフェスティバルの岸田さんが小沢さんの調べ方が尋常じゃないと言ってましたが、こう小沢さんの調べるコツだったりとか、ポイントって何ですか？
これはですね、経営者がすごく大事な要素、調査力ってあると思うんですよ。で、調査力って、片っ端から調べるとかはもう、時間も労力も全部使うんで、これやっちゃダメなわけですよね。で、そういう、調べろって部下に振ってもダメな、わけですね。で、僕の調べ方っていうのは、何のために調べるかっていうのがすごく重要なんですけども、とある領域において、勝ち筋が知りたいんですよ。センターピンって言ったり。その調べるためには、とある領域において、一例ですよ。一例だけど、世界中で、10個、ナンバー10、会社とかサービス、まず定めます。で、上から3つ、わーっと見てって、で、仮説作ります。あ、これなんじゃない？つって。で、その仮説に対して、4位から10位までのところを、その仮説が合ってるかどうかって見方すると、まあ、すごい時間が短くて済むんで、そうすると設立何年とか従業員何人いるとか、本社がどこにあるみたいなのって一切調べなくて済むんで、でも、いわゆるもう調査ってそういうことから調べちゃう人いっぱいいるじゃないですか。パワーポイントで納品されるやつとかで部下にお願いしちゃうと。なんで、まあ極論なんかそういう調べ方だと、部下にお願いしなくてもわかるっていうか。むしろ経営者とかって勝ち筋見抜くとか勝ち筋を作るプロフェッショナルであるとすると、まあそこはこっちの仕事だよね。そんな気持ちでやってます。
なるほどですね。なので、うまくいっている会社のトップ3を見て、そこを要素分解していって、で、その要素が見つけて、その勝ち筋の仮説を立てたら、それをじゃあ4位から10位で確かめに行くみたいな、そんな感じのプロセスって感じですか？
一例としてはそんな感じ
な
で
るほど、
す
なる
ね。
ほど。
で、それは例えば、どっかの本読んでそういうのが大事だって書いてあったら、その目だけで10位全部見るとかっていうのもあるし、自分が使ってて、何らかのサービス、あれ、ここがすごくいいんじゃないと思って、それで他のサービス全部見て、確かにって思うとか。まあ、基本的にはなんか仮説があって、それが合ってるかどうか、適合してるかどうかみたいなのを調査するっていう調べ方で、いわゆるこう、調べるの時の調べ方が、そこが一番大きく意識が違うかもしれないですね。いわゆる調べるっていうものと。
なるほど、なるほど。過去に小沢さんが楽天球団を立ち上げた際に、居酒屋を調査対象にされたと思うんですけど、普通の思考プロセスだとなかなか多分居酒屋ってたどり着かないと思うんですよね。なんかそこにもし覚えてる限りで大丈夫なんですけど、そのなんかそこにたどり着いた背景だったりとか、なぜ居酒屋に着目されたのかっていうのを教えてください。
正確に言うと、調査対象に含めたというよりは、プロ野球ってナイターの場合、夜の6時ぐらいから9時までなんですね。3時間。で、とある地域、例えば楽天イーグルスだったら仙台の方が、その6時から9時にいる場所って、ご自宅か居酒屋か、まあまあ、もちろん居酒屋って飲食店ですね。まあまあ、他のところもいるかもしれませんけども、そういうところではなく、球場に来てもらうにはどうしたらいいんだろうかっていうと、競合の考え方になります。競合だと認識したら絶対調べるじゃないですか。で、もっと言うと、なんで居酒屋行ってんだっけっていう調べ方になるんで、簡単に言うと、6時から9時に球場に来てもらいたいんで、じゃあ居酒屋にあって球場にないもの。まあ、もちろん球場にあって居酒屋にないものは野球なんですけども、でもまあ、居酒屋って野球がなくても来てるわけなんで、それなんでだっけっていうと、コミュニケーションなんじゃないと。まあもちろん美味しい食べ物、飲み物ってのは当たり前ですよ。美味しい食べ物、飲み物あった上で、人が複数人で来る意味ってなんだっけっつったらコミュニケーションじゃないっていうふうな仮説立てる。そこまでの仮説の作り方って10分ぐらいですよね。だからまあ、調査対象っていうよりは、まあ、とある事業をやるときの市場の考え方だったり、競合の考え方っていうところが、プロ野球チームとか、プロ野球業界にいた人とは違ったのかもしれないですね。
なるほどですね。なので、競合の考え方として、この6時、9時の時間の取り合いっていう意味での競合で居酒屋が入ってたって感じですね。
可処分時間の取り合いなんで、そういう考えになってますね。
なるほどですね。小沢さん、よくこう、打ち出し角度っていう言葉をよく使うと思うんですけど、なんかこの、いい打ち出し角度って存在するんですか？
例えばもう、これ聞いてくださってる人とか、すごい能力高いと思うんですよ。で、能力高い人が間違ったことやると、他の能力、普通の人より何倍も間違えていくんですね。 にこう、100メートル走って、用意ドンって、あそこまで走りなさいってなってるから、全員こう、競技が成立するんで、
うんうん、
ただ、ビジネスって、どっちに向かって走ってもいいんで、用意ドンで足の速い人が逆方向に走ってったら、100メートル走が200メートルにあっという間になるんですね。
うん、
で、ゴールのたどり着くのに倍かかんなきゃいけなくなるんで、
うんうんうんうん、
足の速さというよりは、やってることの正しさとか、いわゆる戦略の正しさっていうのがすごい重要で、いや、もちろんその、能力高い人であれば途中で修正もできるんですけど、やっぱりね、競合がすごく多いので、できるだけ最短距離で行きたいですよねってなると、うん、その競技、100メートル走だとか、まあ、ゴルフでもそうですね、ここからあそこの穴に入れるっていう、整備がされてるのが成立するんで、ビジネスってどっから何打ってもいいってなると、うん、どっち向かって打ってるかっていう角度がめちゃくちゃ重要で、
うん
うん、360度走れる、360度に対して打てるっていうのって、もうめちゃくちゃ危ないわけですよね。
うんうん、
合ってるところに対して、例えばまあ、45度ぐらい ?360 度のうちの45度ぐらいだったら、こう修正が効いていくっていう、
うんうんうん、
そんな角度のことを言ってて。
なるほど。
だからまあ、びっちり、その360分の1になる必要ないんですけど、まあ、大体あっちみたいな。
過去に関わってきた事業の中で、これはいい角度だったりとか、この角度で行ったからうまくいったかもしれないっていう、もし記憶の中で覚えてるものがあれば。
そうですね。うん、例えばどうですかね。様々なものって、どの角度が合ってるかっていうのを探すところからスタートするんですね。
うん、
先ほど冒頭であったような調査みたいなのって、うん、まあ、この角度なんじゃないって言って、まあ、それでスタートして、こうやるんですけど、その僕1997年から e コマスやっていて、うん、まあ、未だにこう現役でいられるっていうのは、うん、e コマスって商品と価格と物流ってこの3つの組み合わせっていうのがあって UI UX ってその次なんですよ、
うん、
でそれはもうどんなに UI UX が綺麗だったりしても欲しいものなかったりそれ欲しいものが高かったら売れないですよね。なんでこの手の項目の正しさみたいなものっていうのを最初にビシッと決めて、ものすごい綺麗なサイトを作るんじゃなくって欲しいものがある状態にしようとか、
うん、
あとクリニックって、まあ、医療の診療所を作るところで携わった時とかって、やっぱり医療行為とか価格っていうのが法律でほとんど決まってるんで、
うんうんうん、
まあ、そうするとそのマーケティングとしての立地っていうものが最大にこう有効なんですね、
うんうんうん、
でそういうのって駅の前とか駅のもっと言うと中に作っちゃえば、まあ、外れようがない、うん、なぜなら風邪を治療するのにってどの診療所行ったって差別化がないんで、
うん、
これはうどん屋さんやるんだったら全員同じうどんしか作れないんだったらホームの中の立ち食いうどんが一番儲かるでしょう。山の中で同じうどんしか作れないんだったら、
はいはい
はい、っていうような考え方でいくとってなると、うん、そういうのもやれば成功はするっていうか良いものが出来上がったり、
うん、
私の投資先で言ったら例えばアソビューもそうですし、うん、まあ、自分で手掛けたとこ、まあ、ペイペイももちろんそうですし、うん、まあ、そういったところ過去、まあ、プロ野球のチームもそうですね、うん、うまくいってサービスとして成立しているところっていうのは僕一人でやったわけじゃないですけども、その戦略の根幹を考えるところで携わったサービスっていうのは今言ったようなのって今でもなんとかみんなに受け入れられて残ってますよね。
やっぱこう事業体とかサービスによってこう本質的に大事なポイントっていうのが、まあ、それぞれあって、まあ、そこにちゃんと着目できるかどうかっていうところですね。
はい、おっしゃる通りで、それ自体は差別化っていうよりは誰がやってもここ大事にするっていうようなポイントなんですよ、
うん、
で、
うん、
まずそれを外さないこと、
うん、
であとはそれを外さない上でどこよりもちゃんとやるとか、どこよりも早くやる。今度はそういう勝負になる。で、それができてる上で、商品も価格も物流も揃ってる上で、ものすごく綺麗なサイトにするとか。まあ、差別化ポイントってのは、まあ、いろんな作り方あるとは思いますけども、そもそも絶対外しちゃいけないセンターピンって外したら、そも絶対成立しませんっていうことじゃないでしょうかね。
なるほどですね。ありがとうございます。小沢さんの、こう、名前を検索して、ちょっと面白いキーワードが出てきたので、ちょっとランダムな質問かもしれないですけど、
はい、
なんか小沢チェックっていう言葉が出てきてですね、まずはこれ小沢チェックって何ですかっていうのと、なんかこれって応用性あるんですかっていう場面とか他の事業とかで、はい、
もはや小沢チェックを僕が知らないっていう誰かが言ってるのかしら。
あ、そうですね。文脈としては、
うん、
全てのタッチポイント、まあ、これ多分楽天球団作られた時の、
あ、分かった分かった。僕ら B2C をやることが多いので、
うん、
その B2C のタッチポイントって、例えばアプリだったらブラウザーベースでもいいんですけど、スマホの画面とか PC の画面上でしか勝負できないじゃないですか。
うん、
で、プロ野球作るときでも何でも、やっぱり消費者に対してコミュニケーションするところって、一人の人が見てた方が 一貫性が出ますよね。特に立ち上げ期って、レギュレーションをすごく作ってるわけじゃないとすると、バラバラにやるととんでもないことが起きるんで、もう時間がないんで、その、レギュレーションも作れないって一回全部見させてくださいって言って、プロ野球の時に、最初の頃全部見てたんですよ。で、もちろんその、長続きしないですよ。長続きしないけど、その、デザインの統一感だったり、裏側にある、その背景まで含めた UI、UX、デザインみたいなのを判断っていうのを、一人の人がぐーっとやることによって、完全なるその一貫性が出るんで、まあ、そのつもりでサービス作るときとか、そういうプロ野球みたいなリアルのところをやるときとかは、最初の頃やってたって感じですかね。で、それやってると自分がボトルネックになるんで、継続してると。途中からはもちろんやめましたけど。
いや、でもなんか面白いなと思ったポイントとしては、やっぱあのフェーズで一貫性が非常に重要だったから、小沢さんっていう一人の人間にもうすべてのタッチポイントを最後、まあ、チェックさせるっていうところは面白いなと思いましたね。結構スタートアップとか、まあみんなね、早めにスケールしないといけない、権限移譲しないといけないってみんな言ってる中、でも意外にやっぱスタートアップってそういうこう一貫性って大事じゃないですか。特に01のタイミングで。なんでそこは参考になるポイントがあったなってすごく思いましたね、聞いてて。
まあ、権限以上とかからは真逆の話ですけど。
で、ちょっと次のこう質問のセットでですね、小沢さん、孫さんとか三木谷さんとか、もう本当に素晴らしい経営者の近くにいながらこう働いてたと思うんですけど、まあ、それぞれから小沢さんが学んだこととか、結構今でも生かされていると気づきみたいなところってありますか？
やっぱり私は29歳の時に楽天に会社買収されて、で、その後、合計、まあ楽天に9年お世話になってですね。で、楽天が本当にちっちゃい、上場はしてたんですけども、すごくちっちゃい頃から大きくなるところをずっとそばで見させてもらったのは本当に勉強になりました。こうやってビジネスやるんだ。こうやってサービス考えるんだ。こうやって買収するんだ。こうやって、こう、上場企業としての立ち振る舞いだったり、人って組織を大きくしていくんだ。で、もっと今度、孫さんの方に、2012年に、ヤフーに会社買収されて、まあ、そこから孫さんと仕事する機会ができたんですけど、今度はグローバルでの仕事の展開だったり、やっぱりこう、会社だったりサービスをどでかくしていくプロセスみたいなのを、自分の能力を超えてやってる人を見るって、やっぱり勉強になるんですよね。で、自分だったらその失敗しながら勉強していくってあるんですけど、人が、まあ失敗もあるんで、失敗しながらめちゃくちゃでかくしていく、めちゃくちゃ失敗もでかくするみたいなのを見るのは、本当に勉強になるんですよ。やっぱりこう、一貫してその自分の能力以上の事業拡大、会社の拡大、サービスの拡大をするっていうのが勉強に。この日本でね、三木谷さん、孫さんほど短期間で事業拡大した人は、ほぼこの、生きてる中でっていうか、今現役の中で少ない、ほぼいないと思いますんで、製造業とかね、はいると思いますよ。キーエンスとかいると思いますけども、まあ、僕が所属してる業界ではこの二人は最高の、それをもう間近で見たってのは、めちゃめちゃ勉強だし、めちゃめちゃ面白かったし、自分の限界ももちろん知りますよね。で、二人に一貫してるのって、もうしつこいですよ。もう、ほんと執着心が、まあ、もうやばくて。もう絶対に成功するっていうものに対して、いや、これは僕は叶わないなっていう、その自分の打ちのめされてるところも含めて、っていうね、まあ勉強になったっていうか、あのしつこさって生まれつきなんじゃないの？みたいな、いうのも思いましたけどね。
なんか例えばどういったところでちょっと異常な執着心あるなみたいな感じました？
いや、もうそれはもう楽天モバイルすごすぎませんか？もう、だって、ダメ。すごい多くの人に、あれ厳しいよって言われたりしてる中で、もう絶対に成功させるって言ってやって、もうツイッター見ててもどこ見ても、やっぱりもう社長自身がすごい営業をしてですよ。俺もう本当に感銘を受けてて、で、僕あそこまでできるかなって、もっと早く諦めちゃうんじゃないかなって、やっぱり思うわけで、久しぶりになんか三木谷さんの凄みってのを見てて、やっぱりあれって、ああやってるうちに、やっぱり雰囲気変わってくんじゃないかなとか。だって多くの方がもっとだいぶ前に諦めると思うし、もっと言うと他の人の話聞いてもうやらなかったりするんですけど、やっぱり挑戦し続けて、なんとかやってるっていう姿とか、やっぱ尋常ならざるものですよね。で、トムさんのアームを見てて、やっぱりこう、NVIDIA に売ろうとして失敗してとか、そっから自分で、ってやって、あっという間に20兆円に仕上げてくる。 ものの数年ですから。で、やっぱり海外進出、インターネット業界でうまくいかないとか、IT 業界でうまくいかないとかで、うーとかあーとかって言われて長いですけど、もうアームってもうほぼ 100% ソフトバンクが持ってるんで、ソフトバンクグループですね。だからもうこんな成功事例があるっていうのを作り続けてるわけですよね。やっぱもう凄すぎて、で、それは、他の人だったらだいぶ手前で諦めてると思うんですよ。これをね、見させられるとね、いや、まあ、なんつったんですかね、経営者としての、まあ、凄みと自分との差っていうのをね、まあ、本当に感じますし、まあ、ペイペイみたいなところで一緒にやらせてもらう事業も、まあ、アームはね、横で見てただけで、横でっていうか、僕も報道として見てただけぐらいで、中は自分タッチしてないですけど、まあ、ペイペイみたいな、自分でタッチしてるところでやってると、なるほどなぁ、みたいな、その、そこの異常性というか、正しい意味での異常性ですね。ああ、やっぱ感じますよね。
すごく気になるんですけど、結構こう大胆、三木谷さんもそうですし、孫さんもそうですけど、多分普通、今までになかった決断とか戦略を取られてるなと思ってるんですけど、このなんかこう、決断する力というか、大胆な決断をできるのって、なんかなんでなんですかね。なんかこう、仕組み的にそういった決断できるようになってるのか、その経営陣の構成によって、そういったこう、ことも意識しながら経営ディスカッションしてるのか。
そうですね。まあ、これもね、まあ、はっきり言って社長ですよね。社長の大胆性が失われてないってことで、経営陣がどうのこうのっていうのは多少あるのかもしれないですけども、まあ、孫さんなり三木谷さんなりが、大胆であり続けるっていうか、より加速しているっていうことだと思います。
結構やっぱお二人のインプット量がやっぱ半端ないんでしょうかね。
それは半端ないですよね。それは半端ないです。例えばビジョンファンドやってる時って、世界中の起業家が話してきてましたし、まあ、三下さんもね、シリコンバレーの人脈だったりとかだってっていろいろあるんで、そのグループにおいて、最もインプット持ってる人が判断するべきと思うんで、まあ、そういう意味では正しいですよね。最も、だってね、世界中の大経営者、まあ、NVIDIA の社長だろうが、ジャック・マーだろうが、イーロン・マスクだろうが、ピチャイだろうが、実際に会って話できてるわけですから、まあ、そういう人の情報に現場が穴がないですよね。だ大方針を決めるっていうのは、本当正しい社長の仕事だとすると、まあ、インプットを最大化、質も良くして、その上で、こうだって決めて突っ走る。で、もちろん上場企業としてのガバナンスは守りながらっていうことだと思いますね。
実際ね、小沢さん、急拡大を見てきていると思うんですけど、そういったこう大規模な異次元な急拡大の中で、もしなんか他の経営者に同じような急拡大を経験するとしたら、なんかここ気をつけた方がいいよとか、こう先んじてここ意識した方がいいよってあったりしますか、アドバイスとして。
あとですね、やっぱりこう、ちょっと孫さんとか三木谷さんのやり方を、いわゆるスタートアップ業界だったり、その経験がそこまでない状態でやるっていうのはもうリスクの方がでかいと思いますんで、まんまやるのは危ないと思いますけど、やっぱり一つは絶対に合ってることをやろうとするわけですね。つまり、動く新規性のあることばっかりやってるんじゃないんですよ。先ほどヒロさん、その誰もやってないこととかっていう側面もあるんですけど、例えば楽天モバイルって4つ目のキャリアなんで、別にそのキャリア自体目新しいわけじゃないですし、ユニクロって洋服屋さんなんで、まあ、別にその新しい、なんていうんですかね、王冠を作ってるとか、みんなタトゥーを入れようぜとかじゃなくて、ずっとある洋服屋さんの作り方だとかデザインとかのイノベーションなんで、そういう意味では、マーケットはそこにあって、まあ、正しいマーケットに対して正しいものを、正しいこと自体がその、ちょっと切り替わるタイミングとかで、いや、例えば iPhone が出るとか、例えばインターネットものってのも多少新規性がありますけど、でもやってることってニュースを読むと、ものを調べるだと、お買い物をするっていう、人としての本質的な欲求に対して、メディアだったりテクノロジーが変わった時に、どれだけ早く、どれだけ深く突っ込むか。で、早くもそんなに大事ではなくて、合ってるって証明された時に、ちょっと後から入ってでも、どれだけ深く、まあ、そう気づいた後早くってのかもしれないですけど、込めるかみたいなところがあって、で、あと突っ込み方としては、全部それが失敗した時に会社潰さないぐらい突っ込むって感じですかね。これも結構大事で、やっぱりこう、合ってること、まあ、さっき打ち出し角度とかって言うんですけど、やっぱり合ってないとダメですよねっていうことと、合ってるんだったらちょっと遅れてもいいわけです。で、合ってたら、とにかく全力で 込む。で、それはもう、ゴールがあそこってなったら、100メートル走でも 42.1 秒ぐらいでいいんですけど、足だけじゃなくて、別にジェット機使ってもいいっていうのがビジネスなんで、
うん、
ジェット機持ってるようなもんなんで、なんていうんですかね。例えばソフトバンクだとか楽天はね。
うん、
でも今、皆さん聞いてる人は足かもしれないんですけども、
うん、
だから、まあそういう意味では、その、突っ込めるものってのはその時持ってるアセットで決めてないんですよ。で、あとは全部こけた時に会社潰さない程度突っ込む。やっぱりいっぱいこけてるんですよね、
うん。
めちゃめちゃ失敗してるんですよ。
うんうんうん、
で失敗した時にそれでも会社潰れない程度。まあその辺も大事ですよね。
めちゃくちゃ新規性があってめちゃくちゃイノベーティブである必要はなく、でもやっぱ正しいことって非常に大事で、そこの道筋見えたらもう誰よりもコミットして本気でもう達成しに行くっていう。う
ん、そうそう。はい。この当たり前なんですけど、
うん、
まあでも、まあ、まあいろんな人が言ってる通り、当たり前のことは当たり前にやるっちゅうことだよねっていう。どんどんどんどんその好循環が始まるって、その当たり前にやるのを突っ込めるリソースがでっかくなるんですよ。
う, んうん、
うまくいってると。それで勝ったら勝ちやすくなります。
なるほどです。面白い。あとはちょっと小沢さんのヤフーの経営の経験についてちょっといろいろ深掘りたいなと思ってるんですけど、時価総額2兆円以上の会社の経営に関わってですね、小沢さんから見て時価総額1000億円の経営と時価総額2兆円の経営の違いって何ですか？
ですね、多分事業ポートフォリオが変わってきてると思いますね。
うん、
あの一つの事業だけだとやっぱり1兆円ってなかなかいかないですよ。
うん、
特に国内インターネット企業だと。もちろん製造業とか、トヨタさんとかってのだと自動車とかって大きいところがあってなりますけど、例えばまあ Google とか、マイクロソフトとかでも事業ポートフォリオがこうやって構築されていくわけですよね。
うん、
で、Yahoo の場合は、その検索があってニュースがあって、で、コマースがあって、金融があって、PayPayがあって、会員ビジネスがあって、みたいに事業ポートフォリオをこうやって増やして、で、その子会社に ZOZO があって、
うん、
まあ、一級があって、で、1000億だと、例えば1級って買収したとき1000億だったんで、1級というサービス1本で1000億なってるんですよね。だ そこの差が大きいんじゃないですかね。結局2兆円で、例えばまあ簡単に言うと2000億利益出てて、まあ純利で1000何百億で PR20 倍で2兆ってことなんで、1000億単位の利益を出さなきゃいけないんですよ、兆って。
うん。
1000億単位のものをインターネットで単体のビジネスってもうほぼ不可能ですからね。売り上げじゃなくて利益ですからね。
うんうんうん、
まあそうすると、事業ポートフォリオを増やすってことになりますよね。で、そのじゃあ複数の事業を社長として作るもしくは経営するっていうことが違うんじゃないですか。
うん、
だから1000億の会社の人と話して思うのは、ちょっとね、まあ誤解を恐れず言うとね、暇そうだったんですよ。
なるほど。
時価総額1000億ぐらいの会社の人と話してて、
うん、
小沢さんなんでそんな忙しいんですかって、いやいや、事業がいっぱいあるからなんだよ。要するに1000億かける10で1兆、
うん、
1000億かける20で2兆なんで、20個分見てるようなもんなんですよ。極端に言うと。
うんうんうん、
1000億の会社20社やってると一緒だよっていう。これ忙しいよ、みたいな。
このポートフォリオ経営を実現するために、経営体制なのか、スキルセットなのか、新たなそのカルチャーなのか、なんかこういったところって、なんか求められるものってありますか？
うん、まあ、自分がやっぱりいい経験したなと思ってるのはそこで、うん、いわゆるサービスがわかるだとか、
うん、
お金儲けができるっていうのだけだと通じないですよ。その、複数の事業を見ていくっていうためには、自分がどういうマインドセットにならなきゃいけなくてとか。まあ、一事業見られる人ってのは極端な話いるんで、そういう方を事業責任者にすれば良いわけですよね。うん、ただ、その事業を少し凹ましてても横の事業を伸ばさなきゃいけないみたいなのが、いわゆるポートフォリオ経営だったり、足りない事業のところを買ってくるみたいなものって、やっぱり別の視点での経営視点になるわけですよね。うん、その一つの事業を見るだけじゃなくて、
うんうん。
で、これが勉強できたっていうこと。で、新しい事業をとか、今の事業ポートフォリオとか事業アセットを利用して、例えばペイペイって作ってるわけですよ。ドカーンと。ああいうものを振り上げるときに、事業全体、複数事業をどうバランス取りながら作るのかね、とか。でもちろん、その、全然別の視点で、組織がでかくなるんで、
うん、
いわゆるこう、組織っていうものを、まあ、2万人とかだったときに、どうやって動かしていくんだと。一人一人に、その、志で伝えてたらもう無理なので、
うんうん、
仕組みでマネージ、していかざるを得ないっていうものに対して、どういうし、まあ、うまくできたかどうか別として、まあそういう視点にはなりますよね。
小沢さんがこう代表だった時は、ダイレクトで話していた方って何人ぐらいいたんですか？
正直ね、僕ね、社長でとかって言ってる、うん、社長実質1年半しかやってないので、うん、CEO の時代から考えると5年ぐらいやってるんですけど、大体やっぱ30人ぐらいですね。
うん、
そのいわゆるこう、議論をして、報告受けたり指示をしたり 議論をしたりとか30人ぐらい。どクラスぐらいですね。
なるほどですね。30人ってすごい数だなと思っていてね、1日1人話すだけでもう30人過ぎてしまうので、こう自分が直接話す相手の選び方とか、どのレベルまでの方を直接レポートラインに入れてたとか、なんかその辺のなんか考え方とかってありますか？
はい。やっぱり会社全体が30人だった頃って、もうとにかくもう、本当に現場の人だろうが何だろうが全部話してたんですよ。
うん。
もちろんその300人になって3000人になって3万人になるとか、ね、よく3の理論とかって言いますけど、うん、ピラミッド構造になってって、
うん、
自分の直接話してるうちの1人がその下にまた30人いて、その下に30人いるみたいな構造が本部だとか、部だとか、チームっていう構造になっていくので、
うん、
そういう意味では、僕の場合は理想でやってたのは、現場からその中で一番優れてる人がチームリーダーになって、そのチームリーダー何十人かで優れてる人が部長になって、うん、本部長になって役員になっていくっていう形で、持ち上げていってましたね、うんうんうん。で、外から人をビューイって連れてくることをほとんどしないタイプなので、
うん、
基本その下からこう上げるっていうのを心がけて、やっていましたし、その際にすごく分かることで成長する部隊と、もう少しその組織マネジメントが上手な方がいい部隊だとか、まあ、営業とかは特にやっぱり人一人で上げられる数字っていうのは限界があるので、うん、まあそうするとチームマネジメントが優れてる人を上に持ち上げていくみたいな、まあ、部署によって変えてました、
ね。こう30人と話して、その下にね、何万人って存在する中で、ここを意識して、すごくこう、情報を伝達していたとか、ここのこう、統一感を狙いに行ってたとか、なんかそういったなんか意識的にそのコミュニケーションするときに、やっていた取り組みとか考えてたことってありますか？
できる限り、シンプルに、しかもワンセンテンスとか、非常に誰が聞いても誤解がないような言葉にするっていう。ことを心がけて、つまり頑張るって、人によって頑張るが変わってくるんで、
うん、
あんまりいい言葉じゃないって思ってて、うんうん、まあ、かといってじゃあ、1兆円やりますっていうのもよくないですよ。
うん、
で、e コマースとかで言うと、例えば商品数最大化しようっていうのは分かりやすいんですね。
うんうんうん、
楽天にこれぐらいあって、アマゾンにはこれぐらいあるからとか、まあ、ヤフオクでもそうです。メルカリがこれぐらいあるからこれぐらいと。それぐらいこう、シンプルかつ誤解がないような目標だったり言葉だったりを選ぶ。うんで、うん、まあこれね、聞いてる人の中でヤフー関係者もいらっしゃるかもしれませんけども、何年か前にヤフーの25周年記念、僕が両国国技館を借り切った時に喋るチャンスいただいたんですけど、すごく時間が短くなってしまって押してて、で一言だけなんか伝えようって、もういろいろ喋、スライド20枚ぐらい用意してたけど、もう全部捨てて、
うん、
今ビジネスチャンスがあるんですよ、そこに。っていうのだけを伝えます。e コマースってまだまだ伸びるし、チャンスだから、ヤフーってこれまで e コマース弱かったけど、
うん、
絶対に e コマースチャンスがあるからやろうよっていうところだけをこう伝えるみたいな。
うん、
まあ、それぐらいこう、すごくメッセージを絞ってましたね。
うん、
小難しいことをぐだぐだ言わない。
伝達力が上がりますからね、シンプルなメッセージっていうのは。
はい。それを繰り返し言う感じです。
なるほど。小沢さんのマネジメントスタイルってなんかこう特徴ってあるんですか？
あるんですかね。自分ではなかなかわかんないんですけども、まあ、悪い話で言うとマイクロマネジメントって言われますよね。
おお、意外ですね。
非常に細かいことまで入っていくっていう。もうサービスも非常に使う。特にヤフーカーナビってサービスがあって、
うん、
まあ、全然儲かっちゃいないんですけど、
うん、
もうとにかく土日に使い込んで、月曜にフィードバックするんですね。担当の人に本当に嫌がられて、月曜日が憂鬱ですとかって言ってたけど、とにかく使い込んで、どうだこうだ、どうだこうだって言ったり。
あれですか、サービス体験とかプロダクトに関してすごくこだわりがあるからそこまで見てしまうって感じなんですか？
はい、そうですね。もともとやっぱり自分でプロダクト作ってきたし、うん、仕様っていうか、デザイン、UIX まで含めて考えて、
うん、
来たので、もちろんそのプロフェッショナルの人がちゃんと社員でいて、
うん、
そういう方にお任せをする部分もありますけども、うん、こういうことがやりたいのである、こういうものを実現したいのであるっていうものに対して、ああしてくれ、こうしてくれっていうのは嫌がられつつも言い続けるっていう感じですかね。
なるほど。
そうだ、マネジメントスタイルで言うとやっぱりそういうのってマイクロマネジメントって言われるんじゃないですか。
意外ですね、本当に。
あ、そうですか。うん、働いた人は結構、言ってる人が多いと思います、
最後にちょっとポートフォリオ経営のについてもう一個質問があるんですけど、なんか、
はい、
ポートフォリオとして組み入れるか組み入れないかの判断って、
はい、
どういうふうにするべきですかね、うん、結構ね、どんどん時価総額が大きくなればなるほど、多分なんか、全ての事業が対象になりそうだなっていう勢いがあると思うんですけど。
なるほど、
うん、
はい。これはですね、ゴールイメージ作るところからスタートしていて、
うんうん、
5年後なのか10年後なのか、まあ、時間軸っていうのはもちろん大事な要素になるんですけど、こういう全体像になってたいっていう絵を描きます。それは、私だったら自分の部屋のホワイトボードに、うん、手書きでビューって書いてあったんですよ、
うん。
で、ちょっと今できてるものと足りてないものっていうのがあって、足りてないものの中には、具体的な会社名が書いてある、その実現できてる会社名、つまり買収対象ですよね。
うん、
その書いてあったりして、なんで、非常にこうトップシークレット的なホワイトボードなんで隠せるようにはしなきゃ今思えばいけない。だけど、まあ誰も見れるような書いてあったんですね、うん。で、そういうその出来上がりの実に対して埋めていく感じです。なんで、
うん、
出てきたものをいちいち判断するっていうわけじゃなくて、まあ、パズルやってるようなもんで、
うん、
まあ、出来上がりの絵はもうありますと。うん、で、これってカードだよね、みたいな。ああ、これを作るか買うか育てるのどれなんだっていうので、うん、作るでトライしてるんですけど、時間軸で間に合わねえなーってなったら、あ、まあじゃあ買うか、とか、うん、そんな感じであるんで、まあ最初に設計図があるっていうので。
そうですね、
うん。
その設計の時になんか、この軸を大事にした方がいいよとか、この軸をぶらさない方がいいよってあったりするんですか？
ああ、どうですかね。やってる領域にもよるんでしょうけど、うん、これも社長がね、どういう世界観の事業とか、どういう世界自体を作りたいかっていうのを大事にしたらいいと思うんですよね。
うん、
現状を積み上げると結構それ作り方大変なんで、
うんうんうん、
全部のこう、お金だとか、常識みたいなのも全部取っ払ったとしたら、
うん、
こういう世界を俺作りたいよね、と。私作りたいですよね、っていうぐらい、いやもうね、これよく部下にも言ってたし、自分にも言い聞かせてるんですけど、妄想力で孫さんに負けないようにしなきゃいけないですよ。
うん、
つまりさっき話してたように、孫さんとか三木谷さんって持ってるリソースがでかいので、
うんうん、
挑戦の時にこう、立ちやすくなるんですけど、
うんうんうん、
妄想って今持ってるもの関係ないんで、
うんうん、
せめて妄想力では、いや、ただまあ、彼らのインプットでかいから、その妄想もでかくなっちゃうんですけど、ただやっぱりこの作り上げたい世界観みたいなものの妄想っていうか、構想力っていうのは、本来であれば制限かからないはずなんで、
うん、
ただなんとなく目の前の常識とか、目の前の、まあ、持ってるインプットってのはちっちゃいんで、
うん、
まあそういう意味では限界があるのかもしれないですけど、うん、じゃあでかければでかい方がいいっていうわけでもなくて、
うん、
もちろんその一定程度のハウとセット、みたいなもので考えてったら、まあ楽しいんですよね。
うん。
で、それ実現するために頑張ってるんだっていう、その去年に対してプラス 10% とかっていう話じゃなく、逆算で考える、そのゴールイメージっていう時に、その辺の妄想力をいかに高めるか。そうすると、その一番最初の話になっちゃいますけど、世界でいいものどれぐらい知ってるか、みたいなものっていうのは、やっぱり重要なんじゃないかな。って思ってます。
いや、いい言葉ありがとうございますね。妄想力で三木谷さんとか孫さん超えないといけないっていうところと、まあ、世界のいいことを知らないと多分妄想力ってなかなか高まらないので、やっぱそこの、はい、また調べる能力にまた戻りますね。本当に
ね、それぐるぐるぐるぐるやる感じなんじゃないですかね、
は
い、
うん。あとですね、ちょっとランダムな質問をいくつかさせていただきたいと思います。小沢さんのことを知っている方からいくつか質問いただきました。
うん、はい。
で、この質問、小沢さんから出資受けていた起業家から の質問なんですけど、はい、小沢さんいつも目線上げてくれています、はい。小沢さん流の目線の上げ方って何でしょうか？特に投資先の経営会議出てるときに意識されていることってありますかっていう。
まあなんか、現場のこととか、その会社の、まあ、デイリーオペレーション知らないがゆえに、
うん、
なんで10倍になってないのみたいなことを、やっぱり空気読まず言うんですね。で、まあこれは、ひょっとしたらとりあえず、桁変えて言っとこうかっていう、
うん、
まあなんかパンチ繰り出してるだけのような気がせんでもないですけど、
うん、
やっぱさっきのゴールの話とかあるんですけど、やっぱり今の100倍やろうとか、今の10倍やろうって思うと、ハウが変わってくるんですよね、
うん。
で、これってもう少しちょっと違う話になっちゃうんですけど、起業したいって相談に来られる方で、なんで起業したいんですかって聞いた時に、お金持ちになりたいっていう方がいらっしゃるんですよ。
うん、
で、僕それ自体は全然いいと思っていて、
うんうんうん、
でもその時に聞くのが、お金持ちっていくら欲しいんですかって聞くんですね、
うんうん。
で、1億円って言ったら、いや、それはね、効率いいのは弁護士さんとか、お医者さんになった方がいいですよとか、
うん、
この外資系の金融会社に入った方がいいですよ。
うん、
確率の話ですと。起業する必要ないですと、
うん。
10億円っていう答える方と今度1000億円って答える方とちょっと全然変わるわけですよね。うんうんうん、10億円だったら、まあ、e コマースで言ったら、売る側になればいいんで、
うんうん、
売る側での10億円ってあり得るんですけど、
うんうんうん、
売る側の1000億無理なんで、
うん、
1000億ってなると今度 EC で限定するとマーケットプレスやんなきゃいけないようになるんですよ。まあ、そういうふうにさっきの目線で言うと、やっぱりこう、10倍とか100倍やろうって言った時のハウと、
うん、
去年のプラス 10% やるって時のハウが全然変わってくるんで、
う
ん、
なるほど。
でも下手すると毎年プラス 10% だけになっちゃうんで、
うん、
やっぱ100倍やるにはどうしたらいいんだっけっていうのを定期的に考える癖だったり、ゴールイメージを持っておかないと、考えることすらなくなると、実行絶対しないですから、まあその辺はやっぱり気にしてます。
確かに。一桁違う考え方をしないと、今までの積み上げになってしまうので、新しい歯は生まれないですよね、確かに。
そうですね。で、得てしてその、10倍やるぞってなると5倍ぐらいには行ったりするんで、
うん
まあそういう形でその社長をどやしつけるっていう。まあちょっと悪い考えもあるかもしれない。
なるほどですね。あとは、小沢さんと一緒に一度ゴルフだけ行ったことある方からの質問なんですけど、はい、もし今、小沢さんが30代なら何をやりますかっていう質問です。
30代、まあ、この時代で30代だったら、まあ会社作ってんじゃないですかね。その、最初は作ってないんだとしたらね。
うん。
で、会社作って、なんかほにゃほにゃやってるとしたら、どうですかね。やっぱり今僕50になって経験してきたのはやっぱり買収の素晴らしさなんですよ。売る側だけじゃなく買う側のね、
うん、
非連続な成長を作るための買収戦略ってのは本当に重要だと思っていて、まあ今回作るブーストキャピタルとかっていうの目的の一つはやっぱり買収この世で日本でもっと増えるべきだと思ってるんですけども、
うん、
まあ楽天ヤフーソフトバンクで学んできたことって、まあ、買収の凄さなんですね、
うん。
上手に使うと非連続な成長を作れる。
うん、
だ30代だったら、その頃からどんどん買収して、非連続な成長を作ってるんじゃないですかね。
小沢さん、もし買いたい会社が出てきたとして、どういうポイントを見ます？買うか買わないかの判断基準として。
その、どの市場にいるか、一つ目。
うんうん、
まあ、まずもうこれがもう7、8割。
うん、
で、売上、利益では、見ます。利益で、うん、出てないより絶対出てた方がいい。で成長が止まってて全然構わない、
うん、
でその上で売上高でかい方がいい、
うん、
コスト、まあ、売上高がでかくて儲かってないとコストがでかいってことなんでこれも削減できるんで嬉しい、
うんうんうん、
そのあたり見ますかね。
なるほどなるほど、
まあ、市場かなほとんどは、うんうん、
なるほど。じゃあいい市場で
そうで何やってるかもちろん見ますよ。でも何やってるかは結局こう本当にうまくいってる会社って買えないので、
うん、
成長止まってて全然構わないですよ。
うん、
芯外した授業やってるときついけど、
うんうんうん、
まあ、まあまあの授業やってて、でも成長止まってるみたいなところが嬉しいですね。うん、触りようがあるから。
なるほどですね。2番手、3番手でも買う意味あると思いますか？
うん、市場によりますね。
なるほどですね。こう、一社独占系の市場じゃなければっていうところね。
はい、そうです。はいはいはい、できれば一番目が買いたいですけど、
うん、
その ZOZO みたいにね、ファッションインシーとか買いたいですけど、うん、高いんで、お金あれば買いたい。
うんうんうん。あとは、小沢さん、いつもどんな辛い場面でも、楽しそうにしています。これは周りを巻き込むための演出ですか、それとも本当に楽しんでいますか？
演出ってことはないっすね。
お
う、まあなんかこう、まあふざけてるんでしょうね。ふざけてるっていうか、まあなんか全体的に言えることなんですけど、人生に対してまあ自分がやれることなんて大したことないし、自分の存在価値なんて大したことないし、いや真剣にやってんだけど、その悩みすぎる意味があんまりないっていうか、
うんうんうん、
面白いからやってるんで、全体が面白いうちの多少のデコボコ、
うん、
要するにこれ1から10まで面白いわけないんで、
うんうんうんうん、
対極観で面白いことやってて、面白いことやってるうちのいくつかが辛いこととか、どっかのタイミングでトラブルに巻き込まれても全体がって言うと面白いんでね、みたいな。
うんうん、
まあ、起業とかって言うたら、お化け屋敷に入ってるようなもんなんて、お化け屋敷ってお金払って入ってるんで、
うん、
人ってそういうことするじゃないですか、
うん。
ジェットコースターにお金払って乗るじゃないですか。
はい、
で、それがもうなんか途方もないお化け屋敷とか途方もないジェットコースター乗ってるんで、おっかないのも含めて、まあそこに入ってるわけですよ、自分で。
うん、
まあそれが出口がよくわかんないだけで
。
このお化け屋敷どっから出るんだみたいな。ただまあ極端に出口も自分が決めちゃえば出られるわけですね、
うんうんうん。
だからまあ自分が選んでそこにいて、今おっかないお化けがわーって出てきてるって怖いって言ってるけど、 俺、お化け屋敷入ってるから当たり前だよねっていう。まあ、そんな感じですかね。まあ、そんな感じ。
なるほど。いい例えですね。だから起業してることはもうお化け屋敷に入ってるようなものだと。
そうですね。はい。
あと、じゃあ残り15分ぐらいで2つ質問あるんですけど、1つはですね、小沢さんが熱が入ってしまう永遠と語れるテーマって何ですか？
いや、まあでも今僕、ベンチャーキャピタル立ち上げて、久しぶりに起業家の話聞いてるんですよ。
うん。
以前 YJ キャピタルやってたのが2012年から14年までなんですけど、
うんうんうん、
まあ、約10年ぶりですよね、
うん。
めちゃめちゃ面白いですよ、やっぱり。で、正直、その、ね、人によってはそのインターネットでの投資案件ってもう少ないんじゃないですか、枯れてきてるじゃないですか、とか、うん、やり尽くされてんじゃないですか、とかって言ってて、まあもう一貫してそんなことはないって言ってたんですけど、少しはちょっと心配してたんですね。
うん、
その投資案件なかったらどうしようとか。
うん、
あんまり面白くなかったら、お金たくさんお預かりしても使い道ないなとか思ってたんですけど、うんうん、もういきなり足りないって感じです。で、まあそういう起業家とどうやって事業を伸ばすんだとか、議論してるのはもう永遠にできるっていう。うん、まあそれはヤフーの時もそうなんですけど、うん、自分のサービスとかと事業って永遠に議論できるんですけど、うんうんうん、ヤフーってキャップがなくなって、ありとあらゆるものに対して1日、5人、6人、7人の話聞いてて、うん、ずーっと面白いっていう感じですし、それ面談終わった後も、堀さんとかと、ああでもない、こうでもない、ずーっと議論してる。
うん、
こうすりゃいいんじゃないかとかいう感じなんで、まあサービスだとか、やっぱり事業が、本当に好きなんでしょうね。
その中で特に小沢さんが注目している領域だったりとか、テクノロジーなのか、こういう系とすごいワクワクするみたいなありますか？
やっぱり好きなのは e コマースが好きなんですね。
うん、
長いから、もう97年からやってるんで、まあ、27年やってる。あと、まあ結構ヘルスケアの領域って投資してるし、市場もでかいんで、
うんうんうん、
まあ、こういうのも面白いなとか、あとやっぱりバーティカルで、めちゃめちゃその IT が入ってない領域におけるいろんなサービスとかで、その領域を勉強するところからスタートなんで、
うんうんうん、
まあ、それもこう、すごい面白くて、うん、そんなんなってるんですかって言うと、あれもできるんじゃないか、これもできるんじゃないか、みたいな話になってるんで。やっぱバーティカルのその IT が含めてる領域っていうのは、具体的にここって言っちゃうと、その業界の人に怒られちゃうから。ですけど、まあ、でももちろんね、医療とか、遅れてるって言われてる。
うん、
まあ、実際遅れてるわけですよね。
うん、
であらゆる、まあ、例えば、投資はしないですけど、地域行政のところとか、
うん、
まあ、ファックスだ、ハンコだと、やってたり、いっぱいあるんで、まあ、それが、どの業界だったら、あんなことできる、こんなことできるとかっていうのは、もう可能性しかなくて、そういう、いわゆるこう、ホリゾンタルなサービスを割とやってきたんですけど、
うんうんうん、
まあ、今結構バーティカル見てるっていう感じ。
なるほどですね。僕たちもバーティカルたくさん見てるので、いろいろちょっと、紹介させてください。
ね、面白いですね。いや、本当面白いと思う。
で最後にですね、視聴者結構、経営者とか起業家が多いんですけど、特にこの2024年の、はい、この時、この瞬間だからこそ伝えたいメッセージってありますか？
買収でしょ。
買収。
もうね、どんどん会社買ったり売ったりした方がいいですよ。正直、ちっちゃな規模での IPO って、もちろん否定しないですけど、
うん、
それだったら社長としては、いや、もちろんIPO してから何十倍になる、何百倍になるってシフトさんみたいな例あるんですけど、
うんうん、
まあ、レアケースなんで、
うんうん、
まあ、確率の話で言うと、一回全株、まあ、非上場でも売って、
うん、
その現金使って、別の会社買ってスタートするみたいな、こういうモデル増えると思いますよ。
うん
うん、やっぱりこう、2週目、3週目っていう経営者がやっぱり増えた方がいいですし、バリエーションつきやすいんですよ。
うん、
松本さんのジョーシスとか、
はい、
青柳さんのニューモとか、
はい、
本当に2週目3週目ってトラックレコードあるし、
うん、
でもまあ、ちっちゃな規模での上場しちゃうと、やっぱり簡単にやめられないんで、
うん、
2週目に行けないですよ、
うん。
私自身はやっぱり自分の会社2社楽天とヤフーに売却して、そこで手に入れた資金ベースに資金、投資始めたり自分の会社作ったりして、で、まあ、私の場合はその買収された先で頑張って、ただもう何週っていう概念とちょっと違って、障害物競争みたいになってるんだけど、うん、でもやっぱりこう、自分の人生のためにスパッとこう、ヤフーを辞めて、次のこととか、やっぱりできるし、
うん、
一定程度の手銭があるんで、好きなことやろうと思ったら、そんなにこう、不安なくできるんですね。やっぱりこれってエコシステムのすごく重要な要素だと思いますので、
うんうんうん、
こう、 2024って。でもそういうのに気づき始めてると思うんですよ、みんな。で、実際このジェンダーさんだとかシフトさんみたいに、そのロールアップっていう形でギューッと伸ばしてるところとか、はい、めちゃめちゃ注目されてると思いますし、
うん、
特にその小さな会社がいっぱいある領域みたいなところって、うんうんうんうん、事業承継の問題もあるし、先ほど申し上げたような投資受けてるけど次の展開が難しいみたいなところって、うんうん、まあ、正直2個1、3個1でなって、何百億で上場した方が、一社でやってるよりずっとこう、株主から見ても良いみたいなものもあるし、
うんうん、
その売った側の2週目、3週目にもいいってと、悪いことがあんまり僕はないと思いますし、それは海外の事例言うまでもないと思うんですよ。
うん、
それはもう、しっかり買収をね、売る方でも買う方でももっと捉えて、ポジティブなこの買収がより増えていくんじゃないでしょうかね。
ありがとうございます。ヒントになる話だったりとか、ちょっと目線を高まる話がいろいろあったので、非常に楽しかったです、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそ。